6月25日金曜日、時刻は11時を回りました。さて今日はですね、はちみつ情報局があります。スタジオに鈴木さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと蒸し暑い日がね続いておりますけれども、今週のテーマがですね、はい、雨の日のエピソードということなんですけど、はい、鈴木さんよくこう街歩きねされてますけど、はいはい、急に雨が降ってきたとか、
はい、
そういうことありますか？
ありますね。はい、ありますね。できるだけ天気予報は、はい、今日は出かけるぞという時にはチェックしていくんですけどもね、はい、行くんですけども、あれ？ここで降ってくるかみたいなことはね、あるんです。
そういう時は持ってる雨具を使ったり、
そうですね、
持ってなかったり、
まあ、持っている時もあるんですが、やっぱり持ってない時もあるので、
どうされるんですか？
はい、そうなんです。で、以前出かけた時には、この駅ではまだなんとか買い物はできるんですけれども、はい、その後、ちょっとお店とかなさそうな方へね、
なるほど、
行っていく予定だったんで、今ここで買っておかなければと思って、はい、
そこで買って、
はい、コンビニエンスストアがあったらなんとか選んだ、はい、一生懸命選んだんですけど、たくさん降るか、結構ねたくさん降ってきたんですよ。
あ、結構な降り方で、
はい、やや大きめのを買って、よしもうこれで
と、バッチリだと、
はい、でしばらくさせてたらもう病んでしまって、
その日はもうそれきり、
はい、それきり5分ぐらい、
そうですか、
はい、
ちょっと待ってれば
そうなんです、
病んだかなという。
でももうその時は結構もうそのお店までバッと走って入らないといけないぐらいので、
結構降ってたんですね、
バタバタバタとこう降ってきたので
難しいですね。
難しいですよ
天気ね、
はい、その後はだからその長い傘を持ったまま歩く
そうですか、はい、ちょっと一つ荷物が増えたっていうね、
は
い、
そうですね、
まあ、なかなか難しいですけどね、はい、さて今日も街歩きも含めてということでしょうか、はい、どんな話題でしょうか、
はい、
今日は、
はい、今回は越野ひろこ店、一応終了してしまったんですが、はい、越野ひろこ店とそこ側の図書館についてリポートしたいと思います。
お、はい、なるほど、
はい、時間が許せば、はい、というふうに思っています。
越野ひろこ店についてということですね、
はいはい、これなんですけれども4月の8日から開幕しておりまして、うん、はい、6月の20日日曜日には終了ということでした、うん、ただ途中に、ね、休館がありましたので、ちょっと残念だったのです。あ、
やっぱりコロナの感染拡大を受けて、ね、ということでしょうね、
はい、で私ももっと早い時期に行きたかったんですけれども、うん、はい、だんだん、まあ、感染が増えているということもありましたし、うん、そのうちも休館になってしまったの
で、
これは困ったなと思っていたところ、ね、はい、最後の方にね、はい、まあ、どうもオープンするぞという情報を得たので、うん、思い切って行ってきました。
そうなんですね、はい、場所はどちらでやったんですか？
はい、これは兵庫県立美術館になりますね、うん、はい、いろいろな行き方はあるんですけども、三田ですと私の場合は、ね、三宮へバスで出まして、
うん、便利ですね、
はい、
バス
で、そうですね、はい、でそこから三宮から阪神電車に乗りまして、はい、それで岩屋という駅、もうすぐです、はい、でそこから駅降りまして南へ徒歩大体10分ぐらい歩いていただければ、
ね、
はい、海側に向かえば着きます、はい、
うん、
で予約優先制ですので、はい、まあ、そういった感染対策とかもしっかりされているなというふうでした、うん、
はい、
はい、で当日の受付も OK だったんですけど、うん、はい、やっぱりちょっと心配なので、せっかくここまで行って、いやもう今日はいっぱいですからと言われてもいけないので、
そうですね、
はい、予約をしてから
予約してお出かけ
だったんですね、はい、出かけました。
うん、
はい、他にも私は、まあ、バスを主に使ったのですが、はい、阪急電車を使ったり、と JR で行ったりということもできます。
そうですね、
はい、でこの越野ひろこさんなんですけども、はい、有名なファッションデザイナーの方なんですが、はい、1937年大阪の岸和田生まれということで、うん、今も活躍されている現役のデザイナーさんですね、うん、はい、で芦屋に今在住されているということなんです。
そうですね、
はい、で今回は歴代のコレクション、
はい、
あとねちょっと思いがけなかったんですが、ね、絵画、油絵とか、あと水墨とかもね、されるみたい で、そういったものもたくさん展示されていました。
そうですか、
はい、で期間中には関連イベントがいくつか、はい、用意されていたんですけども、まあ、開催されたものもありましたし、ちょっとなしになってしまったものも ね、ありました。
難しかったですね、
はい、そうですね、で入り口なんですけれども、はい、普通入り口っていうのは、 係の方がいて、はい、チケットをちぎったりしますよね。はい、でもうそれ以前のところからこう圧倒されるような、はい、
そうなんです
か。そうなんですよ。まずお願いしますってところ、はい、ね、ビリッとちぎってもらったり、はい、反抗したりとかで、はい、入ってからまあ始まるのがまあ通常なんですけども、
ね、
もうその前に、はい、もうドンドンドンとこうたくさんマネキンがいまして、はいはい、もうそこでびっくりする。
そうなんですね、
はい、ここを曲がったところにもういるかという。
そうなんですね、はい、もう始まってるんですね。
始まっている
んですね、入る前から、
はい、でさらに言いますと、もうそのもう一つ手前の階段を上がるところ、うん、はい、階段がさまずあるんですけども、そこへのこう上から大きな人形が吊るされていまして、はい、それも、まあ、あの彼女越野ひろ子さんを、まあ、ややモチーフにしたような人形の大きいものが、はい、でまずみんなもうすでにそこで立ち止まってしまって、こう写真を撮ったりとか。
そうなんですね。
はい、そうなんです。
まだ入ってないんですよね。
まだ入って全く入ってないんです。はい、はい、
入る前からそうだったんですね。
そうですね。でも、まあ、その階段のところを上がりまして、はい、でくるっと曲がったあたりに、はい、たくさんのマネキンがもう待っている。
お、はい、さらに待っている
、はい、でそのマネキンが、うん、なんか見ているうちに、うん、たくさん作品がありますので、いろんな衣装を着てますので、うん、はい、見ているとなんか動くぞというような、そうなんですよ。大丈夫ですか。
ちょっとドキッとしますね。
そうなんです。私も最初私だけが
見えた
見えたみたいに思ったんですけど、いやどうもそうではなさそうで、
なるほど、
どうもね、後で聞いたんですが、ロボットマネキンというのが、ね、
そうなんですか、
あるらしいんですよ、はい、で少しずつこう顔がこう横を向いてみたり
ゆっくり
ゆっくりじゃないですよ。ちょっと余計キャッとかではない、
余計怖いですね。
あ、そうですか、
ゆっくりですか。
そうなんですよ、はい、だから自分が左の方を見て、また右の方に目線を動かすと、もう首はこっちに行っているかもしれない。
動いてるんですね、
はい、そうです。
あれって最初思うかもしれませんね。
そうですね、はい、でそこをまた通過していただきまして、
あららら、すごかったですね、
はい、でまあ、ほぼそのあたりから始まるというふうなんですけれども、ちょっと変わっているのが、
はい、
とはさ、オノマトペっていう言葉は、
オノマトペ、はい、聞いたことなんかありますね。
あ、そうですか、はい、例えば言葉、ブツブツとか、はい、クチャクチャとか、そういった言葉を指すんですけども、それに沿って進んでいく展示になっていました。はい、だからそういった言葉がモチーフになって、はい、で例えばルンルンとか、ルンルン、ピューとか、うん、ニョキニョキとか、クルリンパといったような言葉が出てきて、でそれがまずポンとあって、でまあ、表示されているんですね、はい、でそれに従ったというか、まあ、それをモチーフにした展示がこうなされて進んでいくというふうでしたね。
面白いですね。
面白いですね、はい、でその文字自体もただ単にこうルンルンとか書いてあるじゃなくて、その文字自体もルンルンはもういかにもルンルンという感じの
字体、ルンルンしてる字体になってるんですね。
字体なんですよ。でピューはもうピューっとこう進んでいく感じの、はい、
こだわりですね。
こだわりがありますね、はい、で例えばこのニョキニョキというのがしばらく進んでいくとあるんですけれども、これはなんとね、カラータイツの足、
はあ、
マネキンの言ったら足の部分、
ね、足の部分だっけ、
足の部分がこう壁から横にこうド
ッ、ニョキニョキと、
はい、まあ、最終的には300本あったそうなんですが、足が、ね、突き出して展示した。
すごい、
はい、でそれぞれにこう履いているカラータイツは全て、うん、まあ、越野さんがデザインしたものを、
そうなんですか、
はい、着用しているという、
全部違う、
違う柄なんですよ、ちょっとこうヒョウ柄っぽかったりです ね、
すごいですね、
赤かったり青かったり、もう水玉だったり、もういろいろとなっていまして、
それだけでなんかあっという間に時間が
過ぎているんですね。
そうですね、ね、
はい、そうなんです。でもどうのどう、まあ、これはこんな風に、これはこんな風にこう見ているうちに、はい、もう時間は過ぎていくという
過ぎていますね、
はい、もう一つずつ、どの何秒ずつ見たらいいのかという風なんですけども、はい、そうですね、
一つ本物とかそういうのはなかった
ですね。そこは考えませんでした。それはちょっと考えます。あ、もしよかったらちょっと提案してみますか。
そうですね、
はい、よく見るとこの中に一本みたいな、
本物があって、怖いです、ね、こちょこちょこちょこちょみたいな。
そうなんですね、はい、でまた進んでいきますと、あと他には服をね、普通はマネキンが着ているというイメージなんですけれども、うん、ね、はい、四角のアクリルケースですね、はい、そうですね、1メートル1メートルぐらいの大きさだと思うんですが、はい、その中にこう畳んでこう入れ込んで、それを 展示してある、はい、それも一つ二つではないので、もう何十という数がこう
圧倒されますね、なんかね、
圧倒されますね。ですからこう服っていうのをこう着ている状態じゃなくて、また別の様子で見ることもできるようになっていました。はい、で、もう本当にどのコーナーもこんな展示の仕方があるのかといった驚きに満ちていて、で特に最後のところなんですけれども、はい、最後は100点を超えるコレクションのマネキンたちが 100体、はい、でオーケストラのようにこう皆さん並んで、はい、で一番先頭と思われるところに、はい、ややこう指揮者をしたような格好の方が、まあ、方というかマネキンがいて、立ってて、あと順番にこうみんながこう、並んでいる風なんですね。
そういった作品ってどうやって見るの？一箇所から見るだけ？中に入
って
くる、
ね、はい、ここはね、中に入って見ることができまして、少しずつこう高い段の上に、3人ずつとか5人ずつとかいうふうに、
並んでるんですね、
はい、並んでますので、もう本当にそのそばへ、触ってはいけないですけども、本当にそのそばへ行って、あ、ここはこんな風に仕上げがしてあるのねとか、まあ、それこそ前からも後ろからも見ることができるんですよ。はい、まあ、それまでの作品もほぼほぼ、近くでは見ることができるんですが、ここは特に集めて展示してあるところですので、すごいな。はい、そうなんです。でもうこの空間にね、いつまでもいたいような気分になるような、もちろん音楽もね、優しく、
あ、そうなんですね、
はい、クラシックがかかっている風でしたね。
そうなんですね、
はい、で皆さん会場全体が写真撮影 OK でしたので、
あ、そうですか、
はい、皆さん気に入ったところにこう立ち止まって、
記念にね、
はい、記念に撮ったりされていましたね。はい、
なるほど。こちらが6月の20日までしていた、
はい、そうですね、はい、はい、たくさんの、まあ、特に女性の方が多かったですけども、
あ、そうですか、
はい、皆さんご覧になっていて、その、まあ、細かい手作業ですとか、デザインとかを楽しんでいらっしゃるようでした。
そうなんです。じゃあ、はい、ファンの方も含めて、これからデザインをこう勉強する方も、はい、そうですね、大いに参考になった、
はい、特別と思いますね、はい、これからという方もいらっしゃいますし、今現在例えば手芸をされているような方とかも、どうもこう会話の端々からなんとなく聞こえてくるというか、
ね、
はい、あ、こういうふうにしたらいいかもとか、なんか、
ね、参考に、ね、
言ってらっしゃるようなんですね。
なかなかこう間近に、ね、これだけの数見るってないですも
んね。そうなんです、はい、どうしてもこうテレビとか、あとショー形式だと遠目にしか見えないですけれども、ね、本当に目の前にもうそのものがありますので、とっても迫力のある展示だったなというふうに思っています。
いや、そうですか、はい、まあ、なんとか無事にね、はい、終えたということ
ですね。そうですね、本当に、はい、そう思います。
星野ひろこ展、はい、兵庫県熱美術館で開催していたということですね、
はい、
そうです
ね、はい、
でこちらを見て、はい、その後はまた別のところに鈴木さんは移動されたと、はい、
移動しようかな
ということですね、
はい、移動してしまいました、
は
い、
じゃあ後半はその話をお聞きしていきたいと思います、は
い
は
い、お願いします。
さて今日は蜂蜜情報局、鈴木さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、まあ、コシのひろこ展を見て、はい、その後今度は移動されたということ で、
そうですね、
どちらへ向かったんでしょうか。
はいはい、どうしようかなと思ったんですが、もう思い切って行ったんですけれども、はい、その後バスで三宮へ戻りまして、はい、この後ね、バスがうまく来ましたので、はい、バスで戻りまして、はい、で JR に乗って加古川へ行きました。加古川初めてなんですけども、
はい、私も行ったことないんですけどね、
は
い、
私ももっと本当はじっくり行きたいなと思ったんですが、
加古川、
はい、
今日ちょうどトウモロコシの収穫体験がありますよ、
話題
を紹介したところで、
そうなんですね、はい、いろいろ農業力入れてるんじゃないかなと思うんですが、はい、どうでしょう、はい、新快速で三宮からだと30分で行きます。はい、もう明石を越えて加古川になりますので、楽しく車窓を見ながら行っていただければいいかなというふうに思います。ね、姫路までは行きませんので、それより手前で降りていただけたらいいかなと思います。
はい、
はい、で今回なぜここを目指したかというと、
ね、
はいはい、加古川図書館というのがあるのですが、はい、これが少し前の神戸新聞に載っていたんですけども、はい、もうすぐ閉じるという話が載っていて、
そうなんですね、
しかも写真とともに載っていて、これはちょっと見なければという、はい、アールデコ調のレトロな建築になっています、
うん、あ、そうですか、
はい、でこれがあるんですけど、はい、もうすぐ閉じてしまうということで、でただ記事上では秋ぐらいにという話だったんですけども、はい、どうもなんか嫌な予感がピーンとして
働いて、
はい、 なんか、いや、調べてみたんですね。はいはい、で、どうも、そうしたら、秋にはもう新しい図書館がオープンする。
ほう。
で、古い方が閉まって即向こうがオープンではないんじゃないかと思って、移動したりするかなとか思って調べたら、もうね、閉じてしまうそうだった。
おー、はい、そうなんですね。
閉じてしまって、やっぱり中の本を、新しい本を移動したり、
はい。なりますもんね。
はい。これは行かなきゃというふうに思って、はい、
危うくちょっとこうね、
はいはい、なんか油断、いや最近ちょっと油断してダメなことが ね、はい、
でも今回勘が働いて、
はいはい、なんとか、なんとか、はい、行ってみました。
じゃあこの加古川図書館に向けて、
はい、
行ったわけですね。
はい、もう全く加古川初めてで、しかももう地図も何もなくノープランだったんですけども、はい、そんなに駅からは遠くないということだったので、歩いて行けるかなと思うぐらいでもう出かけちゃいました。
はい、行ってました。
はい、で駅を降りますと、はい、すぐに観光案内所がありましたので、はい、そこで、うん、今戸川さんお持ちの地図ですとか、はい、はい、結構ねいくつも用意してくださって、
そうなんですね。
はい、
加古川こうポケットナビ、
はい、
加古川が一目で分かるええとこマップ、
はい、
いいですね。
こういったものがいろいろ用意してくださいますし、時間どのくらいありますかですとか、はい、どんなことに興味がありますかっていうね、
それに合わせていろいろ考えてくれるんですね。
そうなんです、はい、で時間、まあ、夕方までにはここを出たいというふうに伝えて、あとどうしても行きたいのは加古川図書館です。
そうですよ、加古川図書館に行きたいんです。
そこが、ね、なぜか外れてしまったらちょっと悲しいので、はい、そしたらこんなプランどうでしょうというふうに提案してくださって、どうも歩いて一周ぐらいするとちょうど帰ってこれて、いい時間に戻れるという、
ね、そうなんですね、
はい、でここなんですけども、ニッケなどの繊維の町として、はい、日本毛織ですね、はい、日経というカタカナで書く会社なんですが、はい、それでまあ栄えた繊維の町ということなんです。で、あとは西国街道が通っていまして、うん、古い町並みも少し
残ってるんですね、
はい、で観光案内所の人と一緒に見た地図で、はい、約1時間ほどのコースで、古い町並みも通りながら加古川図書館も通りながら駅に戻ってくるという、
あ、そういうコースを提案してくれたんですね、
はい、そうですね、はい、でそんな風に歩いてみました、
はい
はい、で初め駅を出ますと、はい、少し歩いていきますと商店街がありました、はい、まあ、この商店街が昔の西国街道になっていますね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、そうですね、
今商店街になってますね、
はいはい、太い道も商店街になってるんですが、うん、太い道をずっと進んでいってちょっと一本折れたあたりですね、はい、うん、ここが寺家町商店街、はい、寺家町商店街、寺の家と書くんですが、はい、その商店街になって、ね、はい、その通りがちょうど西国街道の筋になっています、はい、ですがこの筋にはいろいろ陣屋の跡ですね、
うん、あ、そういう歴史遺産があるわけですね、
はいはい、加古川宿の面影を残すような建物の、まあ、跡なんですけども、はい、そういった建物ですとか当時からあったであろうお土産物屋さんらしい、らしい建物、
古い感じの、
そうですね、はい、もう昔お店をしていたよねという感じの、お宅とかがあります、
残ってると、
はい、そうですね、まあ、そういったあたりをこうずっと歩いていきながら、そのまま進んでいきますので加古川にたどり着きます。
あの加古川ですか、
はい、はい、本当の、
そんなすぐに、
はい、はい、そうですね、歩いて私結構こっち見たりこっち見たりする方なので、はい、15分ぐらいは絶対かかるんですけれども、はい、そのぐらい歩いていくと本当の加古川の流れになります、
加古川ってこの辺り見たときはどれぐらい、やっぱ川幅は広いんですか。
川幅広いですね、はい、鉄橋も大きい鉄橋が出ていて、
そうなんですね、
はい、で、JR がちょうど走っていくようなところ
を、いいですね、
はい、見たりすることができます、
お、
はい、でそこの辺りを、まあ、ちょうど河川敷の辺りを歩いたりしまして、はい、うん、で加古川河川敷改修記念碑ですとか、あと神社とかが、まあ、こういった川のそばにはありますよね、はい、でその辺りを見て、で今度少し戻る感じになるんですけれども、はい、戻っていくと日家社宅クラブというのがあります、う
ん、はい
はい、これはねまだ現在も使っていらっしゃるようなのですけれども、1898年明治31年建築の洋風 の建物で外国人技術者の居住施設などとしてこう建てられた、まあ、言った長屋のような、あと洋風のものもあったりするという、
そうなんですね、はい、
まあ、寮といったらいいんですかね、その会社の方が、その人たちが住む場所になっていますね、はい、
古い建物を残ってますね、
そうですね、
今ね、
はい、そうですね、ですからちょっとロケをそのあたりでやったりとかいうことも、
ドラマとか映画とか、
はい、あるそうですね、
あ、そうですか、
はい、
有名な人とか来たんでしょうね、きっと ね
そういう時に見たかった
ねえ、
そうですね、はい、でそこをまたずっと今度は先ほどの商店街ではなくて、うん、まあ、それに並行するような細い道をずっと戻っていくと、うん、はい、もう目当ての加古川図書館が、はい、現れてきましたね。もっと迷うかなと思ったんですけども、
結構すんなりと、
そうですね、はい、小学校の真向かいにありまして、
あ、そうなんですね、
小学校の子どもたちの声とかがしてきて、あ、小学校だなと思って、うん、こちらを見たら、この建物はという
加古川図書館の
所にあった、はい、そうでしたね、はい、で元はこの加古川図書館は、はい、公会堂ということで建てられたもので、うん、
あ、元々は、
はい、加古川公会堂として昭和10年に建てられたものになっています。
古いですね、
はい、でレトロな雰囲気の建物なんですけども、うんうん、1935年にこの沖潮明という建築家が建てたものになっています。はい、で雰囲気としてはアールデコ風のステンドグラスが2階に、正面2階のところに、うん、よく公会堂なんかでありますよね、うん、はいはい、そういった在来地があるのと、あとタイルが貼ってあるんですけども、はい、スクラッチタイルといってこうタイルがちょっと引っかいた感じ、スクラッチ引っかくんですけど、はいはい、そういった風合いのものを使ってありますね。
そうなんですね、関さん、はい、タイルも好きですね。
タイル、はい、ちょっとタイルはまりかけて困っているんですが
タイル好きにもたまらない、
はいはいはい、そうですね、スクラッチタイルがここにあるなというふうになりましたね、はい、でただ調べたところね、はい、6月24日から休館なんです。
そうなんですね。
そうなんです、はい、
もう休館、
はい、そして駅前に移転して、まあ、さらに駅前なので、うん、さらに多くの方に利用していただけるようにということだそうですね。
そうなんですね、はい、まあ、ここも、ね、そこそこ駅前といえば駅前ですけどね。
そうなんです、はい、うん、で多くの方利用してらっしゃいましたし、皆さんこうくつろいだりとか、うん、ちょっと立ち寄ったりとかね、うん、で隣にすぐ公園もありますし、
あ、いいところに、
ね、いい雰囲気だなというふうに思うんですけれども、
残念ながら、
はい、
昨日で、
そうなんですよ、どうやら多分今日行っても入ることは難しいかな、
もう無理でしょうね、
というふうに
本当ギリギリでしたね
そうなんです、なんかもうなぜ私はこんなにピンときたかというふうに今回は思いました、ね、
これは良かったですね、はい、勘がもうこの時はもう、はい、
最近ね1週間後とかに気づくことが多かった人だったんですけども
今回は大丈夫でしたね、
今回はね、なんとかギリギリセーフでしたね、
すごいな、
はい、うん、でやっぱり、まあ、老朽化ということと、うん、雨漏りとかもあるそうなんですね、はい、あと耐震性不足の可能性があるということで、
いろいろあって、
はい、うん、で10月中旬には新しい方に移転
すると、
はい、いうことになっています、
ね、
ま
あ、これだけ古いといろんな歴史がね、
そうですね、
はい、
はい、で私も知らなかったんですけども、まあ、記事によればですが、はい、三島由紀夫、三島由紀夫が徴兵検査を受けた場所として知られている、
はい、そうなんですね、ここで、
はい、この公会堂でなんかこう身長とか体重とか測るんでしょうかね、はい、
そうなんですね、
はい、どうもそちらに地理的にこうゆかりがあったそうで、この時に検査を受けた場所ということで知られています、はい、でずっと公会堂として利用されてきたんですけれども、はい、1974年から図書館になったということですね、うんうん、で約10万人1年間で10万人の人の利用
が、ね、
はい、そうですね、とても落ち着く場所という風ですね、私も中に入ってせっかくなのでちょっと本を読み始めたんですけど、もうね、読んでしまってですね、
読んでるとダメですよ、
ずっとね
時間が
ずっと読んでしまいましたよ、
ね、
はい、
帰ってこないといけないですよね、
はい、帰ってこないといけないと思うんですけども、なんかもう
読んでしまいましたよ
という風でしたね、はい、でこの沖潮明という建築家が建てたものなんですけども、はいはい、後で調べてみたんですが、うん、いくつかまだ現存する建物が他にも残っています、はい、沖潮氏の作品としては、うん、大阪の大阪城近くにあります、うん、旧大阪砲兵工所、ちょっと言いにくいです、砲兵工所科学分析場というのが大阪城のすぐ近くにあります、
あるんですね、
はい、もし見かけられたらもうこれは、あ、古いからこれだっていうふうにきっと気がつく建物だと思いますね、あと旧の 尼崎警察署もそうですね、あとそれから旧、まあ、みんな旧元は何で今は新しくまた別のモードで利用されているんですが、神戸に移りますと旧の神戸移住協用所、これはあのブラジルとかに移住する人がまずそこに集合して、ブラジルはこんなところですよとか、あの学習するところ、はい、みたいですね。現在は神戸市立海外移住と文化の交流センター、
今でも使われて
るんですね。はい、使われています。はい、これはもう誰でも入ることができます。はい、であと旧の兵庫県信用組合連合会事務所というのが三宮の割とすぐ近くにあるんですが、これは現在は中神戸大韓民国総領事館として利用されています。はい、これもね多分こう目の前を、ね、通り過ぎたりされたことあると思うんですけど、うん、はい、私は何回もあの見ますね。三宮の北側にあります。はい、あと神戸のまた南側には、はい、現在はデザインクリエイティブセンター神戸新館のキートとして知られている、うん、ね、はい、建物なんですが、はい、これも旧の国立キート検査所として利用されていたものですね。
こちらも見かけられたんですね、
はい、そうですね、はい、ですから割と現在もこう見かけられるような、
そうです、ね、
はい、建物がまだまだ残っていますので、あのよかったらご覧になって、あ、この人がこんな感じのを作られたんだなというふうに
デザイナー目線で建物を、ね、
そう
ですね、巡るという、
はいはい、
まあ、なんともこうマニアな世界が
すみません、ね、
たまりませんね、やっぱり、ね、
そうなんです。調べてみたら私結構どれも行ったやというふうに思ったんですけども
そ,、ね、
はい、
そういう街歩きが正しいですね、やっぱりね、こういうのってね、はい、まだまだこの加古川ね、
はい、
今回はその加古川図書館を、はい、まあ、メインにということです
が、はい、そうですね、
それ以外にもこの地図を見ますと、はい、いろいろ観光コースが設定されていますね。
そうみたいですね、はい、私もね全く知らなかったんですけども、カツ飯というのがなんか有名らしいですね。はい、こうカツがご飯の上にもう乗っかっている、でもこうとんカツが乗っているのかどうなんでしょう、うん、ちょっと一回食べてみたいなというふうに思うんですけれども、
ね、ソースがねかかって、はい、デミグラス系のソースがかかってる、
はい、ですね、カツ丼ではないみたいですよね。
カツ飯なんです
って。カツ飯なんですよね。
一度食べてみたいですね。
はい、食べてみたいですね。でどうもカツ飯を出すお店も何軒かあるようですので、ひょっとしたらちょっとずつ味が
違うでしょうね、きっとね。
ソースが特徴がとか肉のあの切り方だとかなんかあるのかもしれないですね。
カツ飯巡りも楽しそうですけど、は
い、でも1回につき1回ずつぐらいしか食べられないかもしれ
ない。何回もちょっとねお腹いっぱいになっちゃいますからね。
はい、
そうですか。じゃあ今回初の加古川ということ
で、そうですね、はい、
またこれから行く機会があるかもしれませんね、
はいはい、もっと遠いイメージがあったんですけども、うん、あの三宮から30分で行けてしまいますので、
う
ん、
意外とこうね、はい、行けるということですね、
はいはい、
帰りはまたあの電車に乗って、はい、三宮からバスで帰る、
そうですね、
そういうルートなんですね、
はいはい、そうです、
ぜひ皆さんお出かけね、加古川も一つ落ち着いたら行っていただきたいなと思いますね、
は
い
は
い、
そうですね、はいはい、
ということで今日はですね、鈴木さんに蜂蜜情報を聞く加古川、はい、そして前半は越野ひろこ店、
はい、
ね、今もね終わってしまいましたけど、こちらを振り返ってもらいました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
また次回もお願いします。
はい、よろしくお願いします。